イザヤ書9章6節から7節です。旧約聖書の3版をお持ちの方は1139ページ、2017年版の方は1181ページになります。イザヤ書9章6節からになります。それではイザヤ書9章の6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。で、本日はこの箇所から予言されていたキリストの誕生というタイトルで優先者にメッセージしていただきます。
お祈りを捧げます。神様、聖書の御言葉から今日もあなたの御声を聞きたいと願っております。どうかこの時間、聖霊様共にいてくださって、助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はクリスマス礼拝を共に捧げています。クリスマスという言葉の意味はですね、分かる方々が多いと思いますけれど、分からない方がいるかもしれませんので、キリストという言葉とミサの礼拝という意味のミサが組み合わされてできた言葉です。ですからクリスマスの文字通りの意味はですね、イエス様を讃える礼拝のことです。で、クリスマスという言葉はアルファベット大文字の X を使って表記することもありますけれど、大文字の X はキリストを意味する文字です。ギリシャ語でキリストの頭文字がアルファベットの X と似ているから、それでキリストの意味で X と書いてクリスマスと言いますね。なぜ世界中の人々がイエス様の誕生を喜び、その方を礼拝しているのか、またその誕生が私たち一人一人とどのような関係があるのかを、今日はイザヤ書を通して学びたいと思います。イザヤ書は紀元前、預言者イザヤは紀元前740年から680年まで約60年間働きをしていました。その当時はイスラエルが北のイスラエルと南のユダに分裂されていました。イザヤは南のユダで、王の都エルサレムでその働きをしていました。預言者の働きは神様から預かったメッセージを人々に伝えることです。旧約の預言者の書には大抵2つのテーマがありますけれど、1つは罪の道へ歩む 進む民への戒めのメッセージです。そしてもう一つは苦しみの中にいる民への救いのメッセージです。神はご自分の民への愛のゆえに戒めまた救いを与えてくださっているのです。今日の箇所でイザヤはユダの王と民、そして私たちに救いのメッセージを告げ知らせています。まず今日の箇所の御言葉が書かれていた背景をご説明したいと思います。聖書の後ろの地図を参考していただければもう少し分かりやすいと思いますけれど、2017番ですと地図の7番ですね、第3番ですと4ページ目の地図をご覧ください。地図のない方々はそのまま私の話を聞いていただければと思います。紀元前735年頃ですね、イスラエルの東の方アッシリアは当時最も勢いのある国の一つでした。アッシリアは西の方へ進んで北イスラエルのサマリアのある北イスラエルとダマスコが都であるアラムという国までその勢力を拡大しようとしていました。そこで北イスラエルはアラム国と同盟を結んでアッシリアに対抗することにしたのです。この二つの国は南のユダにも同盟に加わってほしいとユダの王に要請しました。しかしユダの王アハズはその提案を断り、むしろ帝国アッシリアと同盟を結んだのです。するとイスラエルとアラムは先にユダを倒すことにしました。彼らはユダの王の王位を奪い、自分たちに協力的な別の王を立てようと企んでいました。今ユダの国はですね、北イスラエルとアラム国の圧迫や危険に直面している状況です。またユダの王は自力では勝てない戦いだと知り、攻撃されることを恐れていました。そこで今日の箇所の前の部分で、前の章でイザヤは次のようなことを王に告げました。神様の言葉です。ユダの王を倒そうとしているイスラエルとアラム国の企みは実現しない。だからアッシリアに頼らないで神様を信じて頼りなさい。しかしユダの王アハズは神様を信頼しませんでした。彼は神様の助けを拒み、アッシリアに助けを求めることを決めていたのです。 すると預言者イザヤはアハズに告げました。近いうちに北のイスラエルとアラム国は滅びる。そしてユダもユダの地もあなたが助けを求めているアッシリアによって荒れ果てた地となる。しかし滅びはしない。それから八章の最後のところでまた言いました。ユダの王と民は神様の御教えと証を拒んでいた。拒んでいる。その人々に夜明けはない。彼らの地には苦難と暗闇、苦悩と闇、暗黒と追放された人がいるだけだと警告の言葉を告げました。神様からの光を拒んでいるユダの王と民には誠の光はありませんでした。このような暗黒と暗闇、苦難と苦悩の時代に神様はご自分の民に救いのメッセージを与えてくださったのです。そのメッセージはメシアに関する約束でした。つまり世の救い主イエス・キリストについての予言です。今日の箇所にその予言の言葉が記されています。イエス様がお生まれになったのは今から約2000年前のことでしたけれど、不思議なことはイエス様が生まれる700年前にイザヤがこれを予言していたということです。その内容がイザヤ書9章の1節から7節まで書いてありますけれど、私たちがイエス様に出会いますと、イエス様は暗闇を光に、死を命に、悲しみを喜びに変えてくださるということが書いてあります。今日はこの予言の言葉を通して3つのことを考えてみたいと思います。一つ目はイエス・キリストの誕生は突然起きた出来事ではないということです。その誕生が予言されていたのは700年前のことでした。けれど永遠の昔から神様のご計画であったと聖書に書いてあります。ある人々は自分の存在について考えます。私という存在、偶然にできたものではないだろうか。人間の知恵を超えた問題について偶然という考え方は割と合理的なものに思われます。人間が人間であることも、命や誕生の出来事も、連続する偶然が重なって起きた出来事のように思われます。しかし聖書はこのように語っています。世界は作り主神のご計画と摂理によって成り立っている。そして私たちの人生も神様の摂理の中で導かれていると語っています。そして聖書の中で最も確かに示されている 神様のご計画はまさにイエス・キリストによる救いのご計画であります。今日の聖書箇所に、聖書箇所は、今日の箇所はイエス様が生まれる約700年前に告げられた予言でありますけれど、紀元前2000年頃の歴史が記された創世記にも、もっと古い、もっと昔の約束が記されています。また新約聖書にはこの救いのご計画が永遠の昔に与えられたものだと語っています。神様は私たち一人一人を救うために永遠の昔から計画し、また予言しておられたのです。二つ目はメシアがどういう方であるかを考えてみたいと思います。今日の箇所に書いてありますけれど、六節を一緒にお読みしたいと思います。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。メシアがいつ生まれたか、メシアがどこで生まれたかという質問も大事なものでありますけれど、それよりもっと大事な質問があります。メシアが誰かという質問です。そして私たちとどういう関係であるかという質問です。メシアであるイエス様は皆様と私のために一人の緑子としてこの世に生まれました。イザヤはメシアのことを四つの名前で説明しました。一つ目は不思議な助言者です。不思議という言葉は人間の考えをはるかに超えた知恵のことを意味します。人が想像できないほど素晴らしい知恵で、私たちのすべての問題をカウンセリングしてくださる方がメシアであるのです。二つ目の名前は力ある神です。力ある神様はこの世と世界と万物を作られ、それを今も保っておられます。そして病んでいるものを癒し回復してくださいます。全能の力を持っておられる神ご自身がメシアとして人間となってこの世に来てくださいました。三つ目は永遠の父という名前です。神様が世界をすべ治める方だとすれば、父としてのメシアは私たち一人一人を抱いてくださる親しい関係にある方です。メシアはご自分の子供のように私たちを憐れみ愛してくださいます。私たちはその方を通して慰めと励ましを受け、その方は私たちと永遠に 共にいてくださいます。四つ目は平和の君です。王としてこの世に来られたメシアは私たちに平和と豊かな恵みを与えてくださるのです。三つ目に考えたいのはメシアがどのように働いておられるかを考えたいと思います。まずメシアはその方にある主権を用いて神の御国を広げてくださいます。神の御国を確かなものとしてくださいます。その方がこの世に来られたことによってこの世に神の御国が来ていますけれど、やがてその方が永遠の神の御国を完成してくださるのです。そこには平和があり、その平和は限りないものであります。また二つ目にメシアは裁きと正義によって神の御国を治めておられます。メシアはダビデの子としてこの世に来られました。そしてダビデの王座についていて神様の御国を治めておられます。メシアの裁きと正義によって御国が建てられ、また今も支えられているのです。最後に7節の最後の文章を読んでメッセージを終わりたいと思います。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。神様が私たちのためにメシアを送ると約束した理由、またその約束を確実に成し遂げた理由、それは神様の熱心のゆえだったとイザヤは言っています。私たちに向けた主の熱い思いです。変わることのない神の完全な愛です。その愛が人となってこの世に来られたその日がまさにクリスマスであるのです。今日薩那江ライトハウス教会に来られた皆様、続けて共にイエス様を礼拝し共に賛美していきたいと願っております。そして私たちを通してこの良い知らせが人々に知らせられることを祈りたいと願います。お祈りしましょう。神様、私たちと神様の関係を回復してくださるために、人となってこの世に来てくださったイエス様をありがとうございます。はるか昔から、永遠の前からこのことを計画されて、多くの預言者たちを通して私たちに教えてくださいました。そして神様は間違いなく確実にそれを実現してくださいました。ありがとうございます。イエス様を心から喜び感謝を捧げ、これからも 礼拝していく者と私たち一人一人を導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。